この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度相場の福の神こと藤本です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日はシステムインテグレーター、数多く日本には上場してるんですけど、その中でもですね、かなりユニークなことをしている企業を今日ご紹介したいと思います。今日ご紹介させていただきますのが、証券コード 550A 東証スタンダードおよび名称メイン上場、ソフトテックス代表取締役社長の石黒義彦さんにお越しいただいています。石黒社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ソフトテックスは先月4月9日にですね、東証スタンダードおよび名称メインに上場。現在株価が1966円、1単位約20万円弱で買えます。愛知県名古屋市の千草区今池、こちらにですね、本社を置く独立系のシステム開発会社として、ソフトウェアの開発サービスと医療の IT サービス、これをですね、主軸に事業を展開しています。で、御社の売上のおよそ7割を占めるソフトウェア開発サービスでは、モダナイゼーション、つまりですね、レガシーシステムと言われる古くなったシステム、これのですね、刷新、これを得意とされてるっていうことなんですけど、どんな分野とかお客様中心に展開されてるんですか？
はい、業種という意味ではですね、製造業がやっぱり多いんですけども、他には物流だったり、流通業だったり、ということで、業種、的にはですね、失礼、業務的にはですね、基幹業務ですね。
なるほど、
本当にその会社様の、一番メインとなる基幹業務を刷新していくということを中心に、行っております。
要は日本を代表するような企業がお客様だから古いんですよね。で、このシステムがめちゃくちゃ古いやつで作られてて、で、このままだとそのハードウェアとかもうなくなっちゃうから使えなくなっちゃうよということですよね。
その通りです。はい、ですので、いわゆる昔の大型汎用機、大型でなくても中小型でもいいんですけど、汎用機と言われるてるものを、今のミドルレンジに一旦持ってくる、もしくはもうすでに、その段階が終わられたお客様にとってはミドルレンジから今度は、オープン化だったりクラウド化に持ってくるということで、ある意味そのモダナイゼーションというのは、近代化というのは現代風に持っていくということですので、しばらくの間は続くかなというふうに思ってます。
これ要は日本には昔いっぱい作ったシステムがあるから、それをまだ御所大事に持ってて、やっぱこれ変えていかないとダメなんですよね。
そうですね、ハードウェアの保守が切れるというのもございますし、当然ハードウェアが変わって OS が変われば、同じようにその、以前作ったプログラムがそのまま動くかというとそうでもないですし、あとは使い勝手の問題とかございますので、それを今風というか刷新をして、使いやすく、あるいはそのスリム化をしてですね、もう使ってないようなプログラムに一旦、削除しましょうと、投稿できるものは投稿しましょうというようなことで、いわゆる近代化というか、まとめていくという作業になりますね。
なるほど、はい、御社長年にわたり IBM 系とか公共系のシステムを多数手掛けて、高難度の案件にも対応しているということなんですけど、御社の強み教えていただいてよろしいでしょうか？
そうですね、今申し上げましたモダナイゼーションにしましても、公共系の当社は防災系の仕事をやってるんですけども、もうずっと結構長い、防災系ですと40年以上、先ほどのモダナイゼーションでも20数年やってますので、そこの中で培った知見をきちんと生かしていって、当然知見知識がありますので、そこに新しいものをどんどん付け加えていくということで、どんどんその高難度のものに対応ができていくということで、その辺でその、新規で参入される、会社さんと比べると、一歩先んじてるのかなという気はしてますね。
で、御社もう一つの柱が医療の IT サービス、これ日本医師会の標準レセプトソフトオルカ、この導入支援を行っているんですけど、このビジネスの特徴と今後の拡大余地教えていただいていいですか？
はい、 まあ、このソフトウェアの一番の特徴といいますと、うん、まあ、日本医師会様が作られて無償でその提供されているということが一番の特徴になるの
か、要はクリニックとかに入れているということでしょうね。
はい、クリニックもしくは中小の病院さん、うん、さんということになりますけれども、はい、当然無償で提供を、うん、されてますので、ソフトウェアそのものは、うん、ただということになります。ですから、うん、ランニングコスト、もしくはその導入時に導入費用だったり、その導入をした時のその指導料であったり、あとは運用の際の、まあ、今クラウドで動くものが主流になってますので、うん、クラウドの利用料、うん、あとは保守料ということで、うんうん、あのオンプレもしくはその、うん、失礼ながらメーカーさんが作られたものには安価で提供ができるということになりますですね、うんうんうん、
なるほど、はい、要はレセプトっていうのは、あの要は保険で皆さんやるから、その請求するところ、だからお医者さんなかったら困るソフトですよね。
そうですね、
今までやってたから、本当は今までは手作業でやってたということですよね。
もうずいぶん前は手作業だったんですけども、うん、まあ、ここ何十年かは、うん、まあ、レセプトソフトということで
普及が、
うん、はできてはいたんですけども、それをその、うん、まあまあ、値段的に高かったものを、うん、少し安く提供して、うん、それを違う IT 化のところに使っていただこうという、うん、医師会様の発想ですね。
なるほど、はい、で電子カルテとの連携やクリニック向けの DX 推進など、まあ、今後の成長分野としてやっぱり注目されるんですか。
そうですね、あの厚生労働省さんが2030年をめどに、はい、あの電子カルテの普及率を、まあ、限りなく 100% に近づけるというような、うん、方針指針を出されています、うん、でじゃあ今クリニック様での、うん、電子カルテの普及率がどれぐらいかといいますと 55% ぐらい
なんですね、は
い、
まだ半分強なんですね、
はい、なのでそういう意味では伸びしろとしてはもう 40% 以上、うん、45% ぐらいあるということで、うん、まあ、その中 で、うん、で電子カルテだけ単品で入れてもあまり意味がなくてですね、うん、それはやっぱり会計に連動して初めて、
ね、お金もらわないと
有効になってくるということもございます。で、まあ、その中で、まあ、あのオルカ、石川様のオルカである必要もないんですけれども、まあ、やっぱり無償だということと、うん、あとはその3点のモジュールとしても提供ができるということもございまして、うん、まあ、オルカが選択される確率が非常に高いのではないかということで、うん、私どもはそれを扱いをさせていただいているということになります、
うん、なるほど、はい、あともう一つ、やはり最近日本で防災っていうか本当に自然災害が多くなってきて、この防災関連システム、まあ、これが非常に重要となって御社そのシステムの開発を行っているんですけど、どんな取り組みされているんでしょうか。
はい、あの私どもが、まあ、得意にしているといいますか、あのやっているところはですね、はい、まあまあ、国土交通省、国交省さんですとか、はい、自治体さん向けのシステムがメインになります、はい、で私どもが一番あの強いというか得意にしているのが、うん、まあ、テレメーターといわれる遠隔でデータを収集をする、はいはいはい、収集する仕組みがあるんですけども、うんうん、これ、まあ、データとしては雨量だったり水位だったり、
なるほど、水質だったり川が、まあ、どれぐらい増水してるかとか、
雨
チェックして
降ったとか、
はいはいは
い、でそれをその一時確保をして、うん、防災減災に役立てる、でそのために見える化をしたり、うん、配信をしたり、まあ、今昨今ですと、うん、ウェブ上で一般公開をしたり、ああ、そうです
ね、見えますよね、
はいはい、ということをやってるということと、もう一つあの得意にしてるのが、まあ、放流警報と言われまして、うん、はい、ダムの、はい、その放流の際に必ずサイレンを鳴らしたりというようなこと、
人の人危ないですよってやつですよね、はい、河川敷で遊んでちゃダメですよってやつですよね、は
い、避難といいますか、その、はい、そこから遠ざかってくださいねというようなことを喚起するための、はい、もう制御システムですね、はい、まあ、放流警報っていうんですけども、うん、それをの2つが一応、うん、得意分野にしております。
なるほど、はい、御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
はい、あの今申し上げたモダナイゼーションだったり、うん、防災だったり、うん、医療の IT の分野、うん、これまだまだ伸びるというふうに見てます、うん、モダナに続きましては先ほど言いましたようにレガシーを緑に持ってくる部分もまだまだ、うん、まあ、レガシーをお使いのお客さんもまだ1万社ぐらいあるということですので、そこの部分と、あとはもうすでに緑に持って と来られたお客様が今度オープンかクラウド化にされるということで、うんうんまあ、まだまだしばらく続くんだろうということで、防災については今おっしゃったように災害そのものが激甚化してますので、まあ
そうです
よね、はい、もう変えざるを得ないと言いますか、うん、あのデータそのものの扱いですとか、うんうん、あの注意喚起ですとかですね、うんうん、あの変えていく必要があるんだろうと、うん、あとは今年度ですかね、あの防災庁が新設されるということで、うんうんうん、まあ、いろんな仕組みが変わっていくんじゃないのかなと、うんまあ、そこのお手伝いができればいいかなというふうに思ってます。で最後に医療の IT ということでは、これもクリニック様で電子カルテが入った後もまだまだ、うん、IT 化 DX 化をすべきところは残ってますので、その辺を今ある大体1800件ぐらいのお客様がいらっしゃるんですけども、うん、これからどんどん増えていく、 そのお客様が全て対象になってまいりますので、うん、その辺のお手伝いをさせていって。いければなということと、あとはですね、まあ、昨今 AI という話もありますので、うん、これをどうやって有効活用していくか、うん、まあ、一つは生産性を上げるのには使えるでしょうということと、うん、今モダナイをそのとか、防災とか医療の分野でも、うん、AI というのは十分あの利用価値があるんだろうというふうに思ってますので、それをうまくツールとして、ね、使って、で我々は今まで、やってきたことと違う役割で動いていければのその成長をが図れていくんではないかなというふうに考えてます。
なるほど。まあ、最後まとめさせていただきますと、ソフトテックスはモダナイゼーションや防災関連の開発と医療の IT 導入支援など社会インフラを支える独立系のシステム開発会社になります。大手システムインテグレーターとの信頼関係と高度な技術力を背景に安定した収益基盤を構築、医療分野ではオルカの導入支援を軸にストック型ビジネスを展開し高収益を実現しています。AI やクラウドを活用した新サービスの拡大も進み、今後も着実な成長が期待されるソフトテックスは、じっくりと中長期投資で応援したい相場の福の神のこの企業の注目銘柄になります。
今日は証券コード550A、東証スタンダードおよび名称メイン上場、ソフトテックス代表取締役社長の石黒義彦さんにお越しいただきました。石黒さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、投資に関わる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード、証券コード3021、パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは、企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。